どうも、皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。今日は予告していた通りスマホの話をします。はい、もう3回4回いや3回かなくらい連続でちょっとスマホのお話でね、飽きてきた方もいるかなと思うんですけど、今日はですね、実際に私が購入したスマホケースの紹介をちょっとしようかなと思います。一応この前もね、もうお前に決めたって言ってね話をしたんですけど、実際昨日届きまして、で実際にもう今スマホにつけてます。 Galaxy S24 に、つけておりまして、でセットアップもですね、まあ大方、終わりまして、もう夜からもう本格運用というか、もう常に持ち歩くデバイスとして使わせていただいております。はい、まあ前のね端末 Galaxy S20 もね、まだ家にはあるんですけど、まあこれ下取りもしくは買取に出そうかなとは思ってるので、まあいずれはまあなくなってしまうんですけど、まだ一応手元にあるという状態で、まあなんかね、やっぱその前の端末じゃないとできないとかいうか、その引き継ぎの時になんかね必要ってなった時のために、一応まだあるいはするんですけど、一応この端末はいずれ近いうちにね、はい、下取り出そうかなと思っております。で、Galaxy XS24 新しいスマホが私のメインスマホになりまして、はい、まあちょっとまだ1日も経ってないですけど、使ってみた感想っていうのを、まあ、軽くお話できたらなと思います。で、私が購入したスマホケース、まあ、改めて言いますけど、ピークデザインのエブリデイケースというものになります。Amazon と、これね、これこの前言うの忘れたかもしれないんだけど、このピークデザインの商品って基本的に、アメリカのその、キックスターターでしたっけ、クラウドファンディングで立ち上がったものらしくて、日本で、なんていうのかな、日本で購入しようとすると海外からその持ってくるっていう、まあ、手間っていうかその送料がかかるみたいな感じらしくて、結構高い買い物になってしまうらしいんですね、本来であれば。ただ、私がねこの前の配信の概要欄にリンクを貼りました、銀一さん、銀一っていうなんか会社さんかなが、そのピークデザインの商品の公式代理店みたいなものになってるらしくて、まあ、なんか調べるとその全国にいろんなそのショップがあって、まあ、そこでそのピークデザインの商品を扱ってるみたいではあるんですけど、まあネットでピークデザインの日本で買える代理店調べると、まあ、銀一さんが、まあ、多分出てくるんじゃないかなと思います。でそこのオンラインショップで購入することもできますし、Amazon で購入することもできるようになってます。私は今回 Amazon でね購入したんですけど、本当ね在庫あと2個しかなくてやべーと思ってたんですけど、まあ、なんとかね買えまして、で昨日届きました。はい、で届いて、開封してみた第一印象なんですけど、めっちゃいいなんかまあ黒なんですよ。で黒しかないんですけど、チャコールっていうカラーしかなくて、で私今回その Galaxy S24 ブラックって名前だったか忘れたけど、まあ黒いいスマホを買ったんですよ。私基本的になんか色が選べる場合はもう黒でいいやっていう風に決めてるというか、その色何にしようかなって迷ってる時間が個人的にはあまり好きじゃなくて、なんかスマホとかもそうだけど、いろいろあるじゃないですか、服とかね、なんでもかんでもなんか色カラーバリエーションみたいなあると思うんだけど、私はもう選べるならもう黒でっていう風に決めてるんで、はい、まあ、今回のスマホも黒になっていて、でケースもね、まあ、たまたまというか運が良くそのピークデザインのエブリデイケース、まあ、基本黒ですね。他にもなんか、そのカラー展開あるっぽいですけど、私がその買った Galaxy S24 用のピークデザインのエブリデイケースはもうチャコールしかないと、だからもう一択もうまあだからこっちとしてはまあ選びやすかったかなっていうのはありますね。はい、他にカラーがあったらちょっとあーって流れていきそうな気もするけど、まあ、黒しかないと、もう選択肢がそれしかないので、あ、じゃあもうそれでいいやと、まあ、黒だし、 ってことで買ったんですけど、めちゃくちゃいいです。はい、やっぱね、値段が5500円もするだけあって、ケースですよ、ケース、スマホのケースね、スマホのケースで5500円もするのってちょっと高いなって思ってました。はい、だってピークデザインはもうさらに高いけどね、9000円、もう1万円近くするケースですけど、まあでも5500円でも十分高いというふうにやっぱ感じてはいて、まあ高いなとは思ったんだけど、まあ YouTube のレビューとか見る感じ、いやすごい良さそうだなと思って、もう思い切って購入したわけですけど、これはね、5500円の価値あるなというふうに感じました。もうね、なんだろうな、まあ、今手元にありますけど、そのファブリック調ってよく言われますけど、その、なんていうの、布っていうのか、繊維状っていうか、みたいな素材なんですよ、ちょっと。これ見た目がそうなのかな、でも硬いんだよね。この、音聞こえるか分かんないけど、なんかね、硬い布みたいな、感じの素材になってて、で昨日も言ったけど、背面にそのスリムリンクっていうね、ピークデザイン用の、そのシステム機構がね埋め込まれていて、って感じですかね。でサイドというか、その縁っていうのか、バンパー部分っていうのかな、は、なんだろう、ゴム TPU 素材っていうのかな、みたいな素材になってて、まあ、衝撃吸収もすごく性能優秀ということで、なんだっけな、なんか6メートルぐらいから落としても大丈夫みたいな試験を突破してるって話も聞きましたけど、で画面もですね、まあ、結構画面からね、1ミリは言い過ぎかな、1ミリぐらいね、結構こう浮いてるというか、だからその画面の方が低くなってるんで、まあ画面をから落としてもまあ大丈夫かなっていう感じですね。はい、まだ保護フィルム貼ってないので、保護フィルムと干渉しないかなっていう心配はありますけど、はい。結構ね、がっつり、スマホケースとガッチャンコします。はい、なんか、結構簡単にさ、パカッ、カチャンみたいな感じでくっつくスマホケースもあると思うんだけどね、これね、結構ね、がっつり、もう、がっちりハマってるんで、多分なかなか取れないと思います、これ。まあ、保護フィルム貼るときはね、外さなきゃいけないから、一旦外すとは思いますけど、結構取るの大変かなっていう感じはしますね。まあ、その分、なんか、安定感というか、素材の質も相まって、すごくいいです。はい。めちゃくちゃ満足してます。あとはそうだな、個人的に、おっと思ったのは、ボタン？ギャラクシーの S24 っていうか、まあ、どのシリーズもそうなのかな、ギャラクシー。iPhone も多分その両サイドにさ、なんか音量ボタンと電源ボタン、あとなんかアクションボタンってのもありますよね、 iPhone ね。最近のやつはちょっと分かんないですけど、ギャラクシーは基本的に右側に、上から音量上げる、音量下げるで、まあ、電源ボタンみたいな配置になっていて、まあ、全部右側に配置されてるんですけど、だから右手で持ってば、まあ、親指で全部押せるって感じかな、っていう風になってるんですけど、このボタンのね、押し心地がね、めちゃくちゃいい。その、もちろんね、スマホ本体のボタンの押し心地がいいっていう可能性ももちろんあると思います。私が前使ってたのはその S20 なんで、S20 のボタンのそもそもの押し心地と、それと、その、シピゲンのケースの、組み合わせで、まあ、ボタンの押し心地って決まると思うんだけど、それと比べると今回の S24 と、ピークデザインのボタンの押し心地めちゃくちゃいい。なんて言えばいいんだろう、硬くないんだけど、なんかね、綺麗にカチッっていう、聞こえないと思うけど、硬くないんだよね。 S20 と比べるとちょっとS20 がちょっと硬い感じなんだよね。結構がっつりこうグッと押さなきゃいけないんだけど、こっちはね、まあ、勝手にその押ささるみたいなことはないんだけど、結構柔らかい感じがする。だからボタンのね、この押した感じがね、すごく良くて。最初全然 あんまり何とも思わないというか、買ったんだけど、なんかふとこう、電源ボタンをカチッて押して電源をオフにしたときに、あれ?みたいな。あ、なんかいつもと違うな、この指の感覚と思って。あ、なんかボタン押し心地いいみたいな感じましたね。うん。ちょっとびっくりしました。あ、こんな違うもんかと、ね。いうふうに感じましたね。まあ、そんなにカチカチカチカチやるもんでもないとは思いますけど、一応 Galaxy は私設定だったかな。で、スマホのホーム画面の、あの、アプリも何もない画面をダブルタップすると画面オフにできるようにしてあるんで、うん。まあまあまあ、そんなに高頻度で電源ボタンをね、押すことないです。うん。起動するときも、まあ、スマホをパッて持ち上げれば、顔認証がもう瞬時にピッてなって、もう開くし、まあ、指紋認証でもね、もう一瞬、うん。で、開くんで、まあ、あんまり電源ボタンでオンにすることないんですけど、はい。まあ、音量ボタンぐらいかな。うん。YouTube とか見たり、するときにちょっと音上げたり、下げたり、みたいな感じで使ったりはしますけど、はい。でもボタンの押し心地大事だなって思いました。で、あとはそうだな、まあちょっとケースの話とはちょっとそれますけど、Galaxy S24 いくつか設定やってたりして思ったのは、指紋認証やっぱ早い。認証系はやっぱ早いね。うん。顔認証もそうだし、指紋認証もバチバチに早い。前のやつはね、まあ精度もまあなんか相まってちょっとなんか遅いというか。なんかね、朝起きた時に、まあ、スマホちょっと手に取って確認するんですけど、前のね、その S20 の時は、なんか精度が悪いのか、なんか寝起きのね、指紋認証してくんないんですよ。うん。顔認証はともかく、ね、指紋認証までなんかうまく反応してくれないっていうのがあったんだけど、今日今朝起きて S24 の指紋認証やったら、もう一瞬でピンって開いて、あらみたいな。やっぱ精度が悪かったのかなってちょっと思いましたね。はい。まあなのでその辺も快適になりました。うん。で、あとは、そうだな。あ、一個ちょっと不満点というか、まあこれはね S24 が悪いのかどうかわかんないんだけど、あの、新しいスマホにしたらちょっと一個ね、やりたいことがあって、何かっていうと、マイナンバーカードをですね、その、スマホに入れるというか、多分まだ iPhone は対応してないと思うんだけど、Android が先に対応したんだったかな、去年ぐらいに。なんかスマホ用、なんだっけ、個人用、なんか証明書みたいな名前だったと思うんですけど、Android スマホに、まあ、マイナンバーカードの情報をまあ入れ込んで、もうマイナンバーカード本体、カードね、カードのやつを持ち歩かなくても、もうなんかいろいろスマホに入ってるマイナンバーカードを使って、まあ、できちゃいますよみたいな機能が、まあ、Android にはあるんですよ。で、対応してる機種もなんか一覧でわーって書かれていて、で、Galaxy も入ってます。ていうか、Galaxy、Samsung のその公式サイトでも、なんか、Galaxy でマイナンバーカードできるようになりましたみたいな発表もあって、できるものもあるみたいなんですけど、あの、一覧のその、公式から出されてですね、マイナアプリというか、その、ね、そっちの方から出てる情報の対応端末に S24 入ってなくて、入ってないけど、まあ、ね、更新されてないだけでいけんじゃねと思って、やろうと思ったんだけど、できませんでした。うん。できなかった。これは、まあ、その、新しい端末だからまだ見たいよっていうことなのか、それともなんかその SIM フリー端末だからできないとかっていうことなのか、はたまたそれ以外の理由なのか、はわかんないんだけど、できなくて、みたいな。うん、せっかく新しい端末にして、よーし、勢いよとね、よーし、マイナンバーカードこれでもう持たなくていいぞと思って、あの、読み取りはできるんですよ。NFC ももうオンにしてあるし、読み取りできるんですけど、読み取りはできるから、そのマイナーサイトというか、自分の個人ページに移動したり、見たりすることはできるんですけど、マイナンバーカード自体を、そのスマホに取り込むみたいなことはちょっとできなくて、なんかね、マイナアプリを起動すると、なんかね、以下の機能が利用制限されてますみたいな感じで出てくるんですよ。そこを見ると、そのスマホ用の個人証明書の機能が制限されてるって出てきて、え、どういうこと?制限されてるって何?みたいな。まだ対応してないのか、新しすぎてね、 なんか制限かかってるのか分かんないですけど、うん、まあそういうのもあるみたいで、まあもうちょっと時間が経てば対応してくれるのかなっていうのは思いましたけど、そこはね、なんか、まあ多分政府側の対応の方だと思うんだよね。ギャラクシーが悪いっていうよりかは、おそらくですけど、はい。なので早くしてほしいなというふうには思いました。まあそれと合わせて早く車の運転免許証も早く対応してほしいなって思います。まあ常にやっぱ外出るときとか運転するときは持ち歩いてるんで、いや、これスマホに入ってたらめっちゃ便利だなって思います。はい。持ち歩くカードがね、2枚ぐらい減るかなと思いますんでね。非常に待ってます、私は。これ、届いてないと思いますけど、私は待ってます。はい。あとは、そうだな。まあ、ちょっとケースの話に戻りますか。ケースを使ってて思うのは、まあ、そのスリムリンクに関しては、まだそのスリムリンク対応のアクセサリーを持ってない。ハードロックって言ってガチャコンって言って、本当に、その自分でボタンを押してロックを解除してからじゃないと外せないっていう、まあ、機構システムがあるんですけど、それは対応してるアクセサリーをまず買わなきゃいけないので、まあ、当分は使うことはないかなと思ってますね。はい。ただ、マグセーフ、まあ、マグネットがね、そのケースの中に入ってるんで、私がずっとこれまで使ってきた、マグセーフ系のアクセサリーというか、まあ、スタンドというか、もう使うことができます。はい。ただ、一個ですね、まあ、これ、長所でもあり、短所でもあるのかなって思うんだけど、この、ピークデザインのエブリデイケースの中に埋め込まれているこのマグネット、めちゃくちゃ強力。すごいよ。一回ひっついたら、多分ね、振っただけじゃ落ちないと思う。うん。多分。落ちないですね。それぐらいね、もう、がっつりガチャコーンって、はまるって感じ。まあ、前のそのGalaxy S20 はですね、ESR っていうところだったかな。っていうところから出てる、その、マグセーフに対応させるための、まあ、シールで貼るリングがあるんですけど、それを、ケースに貼り付けて、まあ、疑似的に対応させてたんですよ。うん。だから、それが付いてるから、Galaxy S20 でも、まあ、ビタンって、マグネットね、マグセーフくっつくんですけど、今回のピークデザインのやつはもう埋め込まれてる状態で、はい、わざわざそのベッド買う必要がなくて、まあ、すごいいいなとは思っていて、まあ、くっつくんだろうなとは思ったし、ただ、むしろ、そのスリムリンクの機構がついてるから、なんかそこがちょっと邪魔になってくっついたりしないのかなって思ってたんですけど、むしろ逆で、本当に、バーンってくっつく感じ。なんだろうな。中途半端にくっつかないんだよね。うん。まあ、なんか磁力が弱くなってるとかもあんのかな。もう2年ぐらい経ってるからね、その前買ったリングのやつって。Galaxy S20 のケースに今ついてますけど、こっちはね、まあ、まあ、今手元にあるからつけますけど、パタンってくっつけて、なんかちょっとずらしたりというか、軽くずれてても、まあなんかくっついてるような感じはするんですよね。うん。軽くずらしたりとかも、まあ、そんなに難しくないんだけど、このピークデザインのケースね、すごいのよ。なんだろうな。まあ、スリムリンクがついてれば、スリムリンクにね、もうガチャコンってくっつくんだけど、スリムリンクなくても、本当に、もう、ビターンって、聞こえるかな？この音。この音。すごいんだよ。もう、近づけただけでも、バンってくっつくから。で、結構外すのも大変なんだよね、これね。うん。外すときは、まあ、引っ張るっていうよりかは、スライドさせるって感じかな。やっぱり。うん。なので、まあ、いい意味でも悪い意味でも、結構磁力は強いです。はい。まあ、ですので、まあ、ちょっとその辺は注意してほしいなと思います。あんまり磁力強いのはっていう人は、まあ、あんまりおすすめはできないのかな。ただ、ま、磁力が強いってことは、まあ、それだけ、ま、リングとかつけても、落ちないってことですから、うん。まあ、その点に関してはいいかなと思いますよ、私は。うん。付け外しが多い人はやっぱ、あんまりかもしれないですね。結構頻繁に付けたり外したり、付けたり外したりをする人は、ちょっと不便に感じるかもしれません。まあ、それぐらいやっぱちょっと強力ですね。うん。はい。って感じで。 で、私今回買ってないですけど、ピークデザインから出てる、ウォレットケースがあるんですよ。まあ、他にもね、いろんなメーカーからウォレットケースじゃない。カードケースか。クレジットカード入れたり、それこそマイナンバーとか免許証とか入れられるような、ケース、カードケースをマグセーフでこうペタンってくっつけて使うやつ。多分結構他のメーカーからも出てると思うんですけど、ピークデザインからもね、2種類。スタンド機能がついてるやつとついてないやつ。2種類出てて。で、あ、いいな、欲しいなって思ってはいて、まだ買ってないんですけどね。ただ結構高いんですよ、やっぱ。うん。スタンド機能付きの方は確か1万円ぐらいするんですよ。1万円ですよ。1万円。スマホのマグセーフで付ける、カードケースが。カードケースだけ。で、1万円ですよ。まあ、スタンドにもなりますけど。ってことで、まあ、高い。ケース本体よりも高くて、みたいな。まあ、いずれ欲しいなとは思ってはいますけど、まあ、ちょっと高いっていうのもあって、ちょっとまだ手は出せてないんですけど、それもね、やっぱマグセーフでくっつくんで、他のメーカーのケースとかもやっぱがっちりくっつくんかな、これね。これだけ強いと、カードケース落ちちゃわないかなっていう心配もあったんですけど、全然心配ない、本当に。うん。あれだけ強力にくっつけば、まず落ちることないだろうとは思いますね。はい。なんかポケットに入れた拍子になんか落ちちゃったりするのかなって思ったんだけど、あんまり心配ないと思います。はい。まあもちろんマグネットでくっついてるんで、絶対はないですけど、でも結構強力にくっついてるんで、まあその辺の心配は、まああまりないかなと感じました。はい。そんなとこですかね。唯一、まあ、弱点であり、弱点っていうか、長所でもあるというかね。はい。って感じなんで、磁力はめちゃくちゃ強いというお話でございました。はい。あとはなんかあるかな。まあ、本当総じてすごく満足しています。持った時の、なんだろうな、サラサラ感、はすごくいいですね。手触り感。まあ、ね、年数使っていけばどうなるかは分かんないですけど、今のところはすごくサラサラでいい。初めてですね、このタイプのこの、なんていうの、ファブリック調のケースっていうのかな。の繊維のケース使うの、初めてなんですけど、めちゃくちゃいいです、これ。めっちゃ満足。あんまり日本語でね、レビュー調べると、そんな出てこないんですけど、ちらほらいるはいるんですけどね。あんまり、ね、また出てきますけど、ピタカみたいに、たくさんの YouTuber が紹介してるっていう感じではなくて、まあ、もっと広まってもいいのかなって思ってはいますね。それこそもっとなんか YouTuber とかの人たちが紹介してくれれば、なんかもっと買える場所もね、増えたりして、もっと安く買えたりとかもするのかなってちょっと思ったりはするんですけど、非常に品質高い商品なので、ぜひこれを機会に皆さんもちょっとスマホケース迷った時は調べてみてください。iPhone はね、基本的に多分全部取り揃えてるはずです。はい。多分 iPhone の方が、なんだっけな。私が買ったやつは本当に一択。もうカラーも一択、種類も一択しかないんで、もうこれしか選びようがないんですけど、iPhone はね、多分リングの代わりになる、指を通す穴がね、ついてるやつもあるんですよ。なんだっけな、フィンガーループだったかなみたいなものがついてるものもあったり、あとはカラー展開も、まあ、何色だか、5色だか6色ぐらい展開があるっぽいので、まあ、自由に選びます、多分。はい。まあ、ですので、iPhone ユーザーの方が多いかなと思いますんで、ぜひ iPhone 使ってる方は、ちょっと、ピークデザインのエブリデイケース、調べてみてください。めちゃくちゃおすすめです。ちょっとお高いですけどね。まあ、でも、2年とか、もっと長い間使うことを考えたら、全然戻取れると思います。めっちゃいいです。はい。って感じです。あとはね、あ、そう。1個2個、ちょっと懸念点がもう2つぐらいあったかな。保護フィルムですね。保護フィルム。保護フィルムが、ですね、なんかね、干渉する場合があるって話もありました。そうだ、忘れてた。まあ私、まだ保護フィルム届いてなくて、貼ってないんですけど、なんか保護フィルムと干渉する可能性も あるみたいなことをレビューしてる人がいて、そこはちょっと実際そのギャラクシー公式のね保護フィルムを買ってみたので、はい、まあどうなるかですね。もし干渉するようであれば保護フィルムなしでいくかもしれないですし、はい、そこはちょっとおいおいですね。で、あとは、なんだっけな、何を言おうとしたんだっけ、あと一個あったんだよな。あ、そう、充電ですね、充電。一応、背面の薄さはね 2.4 ミリだったかな、うん、ぐらいの、まあ、結構薄い方ではあると思うんですけど、ものによってはそのマグセーフで、マグセーフ充電器か、アップルの公式は大丈夫だったと思うんだけど、なんかその例えばアンカーとかさ、私が使ってるそのワイヤレス充電器もアンカーのワイヤレス充電器、まあマグセーフ対応ではないんですけど、では使えました、普通に充電できました。ただなんかそういう公式じゃない、そのなんだなんつうんだっけ、そういうの第三者じゃなくてなんかそういうメーカーが出してる、ワイヤレス充電器に完全に全部対応してるわけじゃないよみたいな注意書きも一応書いてありました。うん、まあ大丈夫だとは思うけどね。うん、まあ私が使ってるアンカーのワイヤレス充電器なんかもう数年使ってますから、いつだっけな、もう5年6年もっと前かな、わかんないけどぐらい前から使ってますけど、もう全然普通に充電できたんで、はい、まあ、心配はないと思いますけど、一応そういう懸念点もあるみたいなんで、まあ、気をつけてください。はい、そんなところかな。まああとはその今回買った私が Galaxy S24 のケース、エブリデイケース以外にも、その、まあ、iPhone もあるって話しましたけど、対応してるスマホがないよっていう場合、まあやっぱちょっとマニアックなスマホもあるじゃないですか、Android とかだとね、うん、でそういう場合どうしたらいいかっていうと、なんかね、まああれはケースっていうよりも、そのスリムリンクを使いたい人かな、うん、対応してるスマホを持って、対応してるスマホじゃなくて、どうしてもそのピークデザインのスリムリンクを使いたいっていう人は、なんかテープで、なんか、後ろに背面にくっつけるタイプのものもあるらしくて、まあ、強制的に対応させるみたいな。うん。まあ、私がその Galaxy S20 につけてるマグセーフのリングみたいなもんかな。テープで、ペタってくっつけて、で、無理やりその、スリムリンク対応させるみたいな、一応アクセサリーというか、はい、ガジェットもあるみたいなんで、まあ、その辺もちょっと調べてみてください。はい。って感じですかね。うん。まあまだ使って1日も経ってないんですけど、非常に満足です。ね。めちゃくちゃいいです。うん。これがなんで逆にあんまり日本で広まってないのかなっていう、ちょっと疑問もね、ありますけど、うん。やっぱピタカさんみたいにもうね、たくさんの YouTuber に紹介してもらえるようなことになれば、広まっていくんじゃないかなとは思いますけど。あ、でもなんか調べたところによると結構最近らしいね。なんか、なんだっけな。iPhone15 のなんかエブリデイケース、なんか2024年のなんか1月だかなんだかに出ましたみたいな話があって、そんな最近の話なのとはちょっと思いました。うん。まあだから今回 Galaxy S24 で発売されたばっかりのスマホの、まあ、ケースがラインナップされてたのは、まあ運が良かったのかなっていうのもありますし、まあちょっと運命的なものも感じましたね。うん。はい、まあ、そんな感じなんで、個人的にはこれからちょっとピークデザイン押していきたいと思います。はい。別にアンバサダーでも何でもないんですけど、うん、すごくいいので、もういろんな人にちょっと使ってもらいたいなと思ってます。まあ、できればね、カードケースとかも買ったり、あとはスリムリンクのその対応してるなんかね、デバイスというかもあれば、ね、できることあると思うんですけど、私あんまりそのね、ハードロックするほどのことをしないというか、まあ、車のマウントとかね、車はありますけど、車のマウントも結構高かった気がするんだよね。うん。だし、まあ、その辺はちょっとおいおいね、必要になったら買ってみようかなとは思ってます。はい。そういう感じで、非常に満足してますので、ぜひ皆さんも、ピークデザイン、チェックしてみてください。私はちょっとこのピークデザインのアクセサリーというか、まあ、スマホ関連かな。うん、一応メインはやっぱカメラのね、カメラ系のアクセサリーがやっぱ有名というか、みたいな感じなんで、カメラはちょっと私全然わかんないんですけど、スマホ系のアクセサリー、云々に関しては、ちょっとね、 勝手に広めていきたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。